お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書3章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書3章の学びをしていますが、3章の1節。主は私に、主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと、彼を訴えようとしてその右手に立っているサタンとを見せられた。ここにはその右手に立っているサタンと書かれています。もしゼカリアがヨシュアを見たならば、同時にサタンをも見たはずであるのは明らかです。それはつまり、サタンが現実的な存在であり、一人の人物であることを意味しています。現代文化の中で、私たちはサタンに関する興味が復興しているのを目にしています。1970年代には、いわゆるキリスト教のほとんどの人々の語彙から、サタンという言葉はなくなってしまっていました。人々はサタンのことを忘れてしまっていたか、あるいはおそらくサタンの名を口にしなければ彼はどこかに行ってしまうと思っていたのかもしれません。でも彼はどこにも行ってしまってはいません。サタンは紛れもない現実的な存在なのです。そして現代の超自然的な物事に関する興味は、残念なことに神様と主イエス・キリストに向くよりもサタンと悪霊たちに向いてしまっています。悪が肉体を持つこと、悪が一人の人物によって象徴されるということを聖書は私たちに教えています。そして現代の思想もそれを当然のこととしています。そのようなわけで多くの人々は神様に対する信仰から悪魔信仰へと去っていってしまいました。論理的に言えば、もし悪が人格化しなければならないのなら、善も人格化しなければなりません。善は神様であり、神様は善であられます。そして主イエス・キリストの人格に現れておられる神様が、自分の問題やこの世の不幸に対する解決を求めている人間への最終的な答えとなられます。またここには彼を訴えようとしてと書かれています。サタンがヨシュアの右手に立っているという事実は、彼がヨシュアを支援、または弁護することを意味する可能性もあったのですが、サタンはヨシュアに対する訴えを出すためにそこにいたのです。あなたを訴えるのが典型的なサタンの働きです。聖書には私たちには父なる神様に弁護してくださる方がいるとも書かれています。なぜ私たちには父なる神様との間に弁護人が必要なのでしょうか。それは私たちを訴えている敵がいるからです。黙示録12章の10節の中で、その敵は私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えているものと呼ばれています。まさに今日、あなたの敵はあなたに対する訴えを出していると思います。そしてその訴えは確かに有効なのです。あなたが神様の子供になった瞬間から、この敵はあなたに対する訴えを出し続けているのです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私がナッシュビルの銀行で働いていた10代の時、私はその当時に考えられる限りのあらゆる形の罪を試してみました。そして私はとても不死だらなグループの一人だったのです。 そのグループの中で誰一人として、まさかこの私がミニストリーに入って神様の御言葉を教える教師になるなどとは夢にも思いませんでした。神様が私を救ってくださった後、私は神様が自分はミニストリーに召しておられると感じました。私は銀行でそのように報告し、その銀行を辞職しました。その時に同僚たちは大声で私のことを馬鹿にして笑いました。そしておそらくサタンは主の御前で私のことを訴えるのに忙しい一日を送っていたと思います。おそらくサタンは神様にこんな風に私のことを訴えたのかもしれません。主よ、あの者をミニストリーの中に入れるなんてとんでもなく馬鹿げたことですよ。あいつはこの地域全体の中でミニストリーに入るには一番ふさわしくない人物ではありませんか。そのようにサタンはヨシュアの右手に立ってヨシュアに反対し、彼を訴えていました。おそらくサタンは神様に、どうしてこの男に我慢ができるんですか、こいつはこんなに汚らわしい人間ではありませんか、などと言っていたかもしれません。同時にサタンはイスラエルの国を訴えるものでもありました。サタンは本当に反ユダヤ主義者です。もしあなたが反ユダヤ主義のリーダーが誰か知りたいのなら、それは悪魔自身なのです。でも神様の子供として私たちには神様との間に弁護人がいます。使徒ヨハネはそのことについて次のように述べています。第一ヨハネ2章の1節。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。そしてこのゼカリアの幻の中で、大祭司ヨシュアがその御前に立っている主の御使いとはイエス・キリストです。ゼカリア書3章に戻りますが、2節。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。主がお前を咎めているという表現は、とても穏やかな表現に聞こえます。神様はご自分が創造されたこのものに敬意を払われます。神様は彼をイザヤ書14章の12節で、暁の子、明けの明星として作られたことを思い出してください。サタンはおそらく神様が創造された中で最も高貴な被造物だったのではないでしょうか。その後彼の中に罪が見つかりました。その罪とは一体どんな種類の罪だったのでしょうか。それは傲慢の罪でした。イザヤはイザヤ書53章の6節で、私たち人間の罪を次のように表現しています。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。殺人、盗み、偽証、姦淫といった罪はすべて自分勝手な道というカテゴリーの中に入ります。これが人類の根本的な問題であり罪なのです。またここにはエルサレムを選んだ主がお前を咎めていると書かれています。 この言葉から、叱責はヨシアという人物のためのものではなく、国の首都であるエルサレムのためのものであることがわかります。またここには、これは火から取り出した燃え差しではないかと書かれています。ネブカデネザルが破壊した後、まるでエルサレムは二度と再建できないかのように見えました。そしてエルサレムは塵と灰の中に70年間横たわっていたのです。そしてその廃墟の中から町は再建されました。ジョン・ウェスレーは自分自身を火から取り出された燃え差しであると呼んでいました。今日の私たちの多くも自分たちをそのように考えているのではないかと思います。キリストのもとにやってきたどんな罪人も自分は火から取り出された燃え差しであるということができると思います。ゼカリア書3章の3節。ヨシュアは汚れた服を着て御使いの前に立っていた。大祭司ヨシュアの幻は実際彼自身を超えています。私たちはこの幻がとても難しい質問の答えを与えてくれることを学びます。ここまで私たちは神様がイスラエルの国をいずれあの地に戻されること、そして神様が彼らのただ中に住まわれるようになることを学んできました。彼らは神様の民として完全に回復されます。そのことはまだ起こってはいませんが、神様はそのようにすると言っておられます。神様は彼らをその地で祝福されます。問題は、民が神様から遠く離れていたら、神様はどのようにして彼らを祝福することがおできになるのかということです。ゼカリアの時代、彼らは神様から遠く離れて罪の中に生きていました。それは今日も同じことが言えます。そこに罪人たちが住んでいるのに、どうやってイスラエルの地が聖なる地であり得るのでしょうか。アンガー博士はゼカリア書の仲介書の中でこの問題を次のように述べています。これより前の幻の中でイスラエルに対する驚くべき神の恵みがイスラエルの敵に対する裁きの中と、また土地と民、両方の回復の中に現れている。しかし重大な疑問が起こってくる。それは無限に清い神がどのようにして罪深い民に対するそのようなご計画を達成することができるのだろうか。またどのようにして彼らに対する神様の憐れみの不思議な現れが神の義と矛盾することがないのだろうか。この問題に関してマギ博士はさらに次のように述べています。私はこの問題に関する説明は、私たちが幻を学んでいくときに明らかになると思います。ヨシュアは国を代表しなければなりませんでした。読み進んでいきますと、ヨシュアが汚れた服を着ていて、とても汚いことがわかります。もしあなたが私たちの大祭司に関する学びを覚えておられるなら、大祭司はシミ一つない装束を身につけていなければなりませんでした。そうでなければ彼は神様に奉仕することを許可されませんでした。ヨシュアはこの時大祭司でしたが、この幻の中では同時に国全体を代表していました。またヨシュアは個人的に完璧な人間ではありませんでした。彼は神様の大祭司であったのにもかかわらず、汚く汚れていると説明されました。そして大祭司はいつでもイスラエルの国を代表してきたのです。例えば大いなる食材の日には、大祭司は国全体のために至聖所に入って行きました。 ちょうどそれと同じようにイエス・キリストは私たちの大祭司です。主は団結した信者の集まりである教会のための代表者でもあられます。主は私たちのために今日、神様の御前に立っていてくださいます。ヨシュアはイスラエルの国に関する予言的な姿として、ゼカリアの十のすべての幻の文脈の中で見ることは、私たちをとても制限された解釈から解放してくれます。旧約聖書学の教授、ルーポールド博士は、大祭司について次のように言っています。大祭司は自分の聖なる職務においてイスラエルを代表し、また実際イスラエルの役を演じた。彼は国のために祈る。国のために聖所に入る。国の罪の意識を担う。であるから私たちはこの章の問題と暗示と個人としてのヨシュアにも大祭司としてのヨシュアにも帰してはならない。彼の状態はイスラエルの状態。彼の方面は彼らの方面を表現している典型的な方法であると結論しなければならない。彼に与えられた慰めと確証の言葉は同等の正当性を持って彼らに当てはまるのである。私たちはいつでもこのルーポールド博士の解釈に従うことができるわけではありませんが、この場合においては彼の説明は特に優れていると思います。ヨシュアは象徴であり、型であり、代表者でした。神様が彼を選ばれ、またイスラエルの国を選ばれたのです。大祭司は目の細かい、撚り糸の白い天布の下着をつけるべきでした。そしてその上に美しく輝かしい装束をつけました。ここではヨシュアは国を代表する大祭司として描かれています。彼の装束は、清くなければなりませんでしたが、この中では清くはありませんでした。事実彼は汚れた服を着ていました。この汚れたという言葉は、その服に人間の排泄物がついていたという意味です。つまり彼は汚らしく見えただけではなく、臭かったのです。全能の神様にとってイスラエルの国の罪はそのように見えたのです。どのようにしたらこれを洗い清めることができるのでしょうか。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある人が質問があると言ってインディアナポリスから私に電話をかけてきました。彼の質問は多くの人たちによって何年にもわたって問われてきた古い質問で次のようなものでした。私は許されない罪を犯したでしょうか。私は彼に言いました。もちろんそんなことはありませんよ。イエス様はあなたのすべての罪のために死なれたのです。あなたが誰であるか、何をしてきたかにかかわらず、あなたは自分の罪を言い表し、キリストを自分の救い主であると信じて、主のところに行くことができるんですよ。あなたが本気でそのようにするなら、主はあなたを許してくださいます。ローマ人への手紙10章の4節には、キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのですと書かれていますからね。ですからあなたが何をしてきたかは何の違いももたらしません。あなたはイエス・キリストを通して神様のところに行くことができるんですよ。ゼカリア書3章の4節。ミスカイは自分の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そして彼はヨシュアに言った。見よ、私はあなたの不義を除いた。あなたに礼服を着せよう。疑いもなく、この箇所は旧約聖書の中でも最も美しい箇所の一つです。ヨシュアはあのように汚れた服を着たままでは義であり聖である神様の御前に立つことはできませんでした。同時に彼の弱さが明らかにされました。お分かりのように彼の汚れ、汚れていたことはサタンに有利な立場を与えました。なぜなら敵は ヨシュアを指さして非難することができたからです。この4節をアンガー博士は次のように翻訳しています。そして自分の前にいる者たちに彼は答えていった。汚れた服を彼から脱がせよ。そして彼に言われた。見よ、私はあなたの咎をあなたから取り除いた。そして私はあなたに礼服を着せよう。ヨシュアはイスラエルの国を代表しただけでなく、今日の私たちをも代表しています。彼のうちに私たちは信者の罪を見ることができます。ヨシュアは神様の御前に立つ祭司でした。神様が旧約聖書の祭司たちを任命されたのです。私たちの時代には、私たち一人一人の信者が神様の御前に立つ祭司ですが、それでも私たちの一部は汚れた服を着て立っています。でも私はキリストの義を着せられたんですよとあなたは言われるかもしれません。もしあなたが救われているのなら確かにそうです。そしてここで私たちに与えられている描写はまさにそのことの描写なのです。ご覧のように罪を表している汚れた服は彼から取り除かれなければなりません。そして彼はキリストの義を象徴する清い服を着せられなければならないのです。これはあなたと私の救いの描写です。ですからこの箇所はとても尊い聖書の箇所なのです。人類は神様の御前に罪人として明らかにされています。私たちは皆神様の御前に汚いまま立ちます。そして私たちにできる最善を行ったとしても、それは神様の目には汚いボロ切れに過ぎないのです。私たちはまさにヨシュアのように汚れた服を身にまとっているのです。どうしたらこのような汚れを私たちは洗い清めることができるのでしょうか。ここに神様のお答えがあります。ローマ人への手紙3章の21節から24節。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ヨシュアとサタンの幻というテーマで、ゼカリア書3章1節から4節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。